キャスト QR 文化放送 JOQR。
ここからが大詰めです。この時間を終えて、よし、もっと数字使おうという風になれるかどうか。初めてお会いするのにこんな紹介の仕方もどうかと思いますが、この方にかかっております。一般社団法人日本ビジネス数学協会代表理事、深澤慎太郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
初めまして。
こちらこそよろしくお願いいたします。はい、すごい紹介の仕方ですね。
すいません。
いや
でも、はい、まあ、ぶっちゃけ、うん、深澤さんなら、はい、なんとかしてくれるんじゃないかと思って今回お声掛けさせていただきました、
は
い、
なるほど。もう相当嫌いと苦手と
大嫌いなんです。
そういう方本当にたくさん実はいらっしゃるんですよ。
はい、
で、まあ、僕の仕事は そういう方、そういうビジネスマンの方を中心にこう、はい、苦手意識克服して、はい、仕事でちょっと使うと仕事でもっとうまくいくよとか、はい、成果が出るよみたいなことをやってるおじさんなんですね。
おじさんって言っても若いですからね。深澤さん若いですけど、
そういうおじさんです。はい、
もともとどっからなんだろう、数字好きなのかな、算数好き、数学好き。
最初はやっぱ数学ですかね。先ほどのね、西成先生と同じように、はいはい、数学が専門で、大学にも数学を勉強して、はい、で最初は数学の先生、塾とか予備校の、やったんですけど、はい、その後ちょっとキャリアチェンジをして、はい、まあ、普通のサラリーマン、はい、ファッション業界とかでサラリーマンをやって、で今はその、まあ、ビジネス数学、要するにビジネスマン向けの数字の教育ね、
はいはいはい、はい、
そういったものを自分で始めようということで、まあ、今やってるんですね。
なるほど、その先ほどまでの時間でなんとかその切り替えができたのは、ついつい数学イコール計算っていうものに結びついてしまう意識を捨てる。
素晴らしい。
計算というものが全てではない。
その通りです。
なんなら計算じゃない。
なんなら計算じゃない。
そのなぜそうなるかの考え方だったりとか、その理屈の方に面白みがあるってことですよね。
そうですね。数学も数字っていうもののそもそものこう捉え方というかな、
はい、
こういうもんなんじゃないのっていうところをちょっと変えると、はい、苦手だった方もちょっと使うのが楽しくなるかもしれない
ってことですよね。
今日はそんな話なのかなと。
はい、いうふうに、ね、その通りだと思います。でも苦手な方のおおよそは、計算が苦手だったり、その見た図形がよくわからない、
よくわからない、はい、そうね、
公式を覚えられない、
はい、
理屈がわからないこの辺じゃないですか。
ないない尽くしですね。
でこの辺じゃないですかね、多分。
そうですね、まあ、ね、大人の方とかにも申し上げるのは、はい、一旦そういうことを忘れてくださいと。
難しいな。
一旦ね、はい、そう忘れちゃってほしいんですよね、はい、数字が苦手っておっしゃる方って、はい、僕はよく言うんですけど、その本当は数字が苦手じゃないんですよ。
本当ですか。
本当です、はい、なんだな、数字っていうものから連想されるものが嫌なんです。それが多分、はい、かつての算数の授業だったり
計算、
数学の、それなんです、
はい、
だけどよく食いついてきたな、
はい、いきなり食いついてきました。数分で、
ね、数字が嫌いなんじゃない、じゃないかというふうに思うのね。例えば、はい、なんだろうな、今ここね文化放送さんですけど、はい、文化放送さんはねとても数字の使い方がおしゃれ。
そうなんですか。
AM1134FM916 ですよね、
はいはい、
1134っていう数字はこの4つの数字でこう足し算引き算をすると、
はい、
10っていう数字が作れるのね。例えば3412、はい、12から1引く1をすると10ができる、
ほう
みたいなことをやっていくと、この1134っていう数字は10から0まで全部できるんですよ。
へえ。いつの間にそんなことしてたんですか。お待ちいただいてる間に1134で遊んでたんです
か。今朝トイレの中でやりました。
やっぱ数字見るとそういう遊びができちゃうんだ。
遊びに勝手にね、なんかカウントダウンができる、とても粋な数字を使ってらっしゃるな。
へえ、これ覚えといた方がいいですよ、文化放送の皆さん。使った方がいい、使った方がいい。
あとね、916、
はい、
916ってこう上下ひっくり返しても916なのね。
おお、そうですね、
ね、はい、なかなかこう粋な、
本当だ、ビジュアル的に素敵だ、
ね、なんていう話をして興奮している玉川さん、
はい、もうそういうの面白いです。
そういうの面白いでしょ。だね、まあ、こういう話からね、こう数字っていうものとの距離が近くなるといいんじゃないかななんていうふうに思うの。
そうですね。その自分で言うと、例えばその数字確かに嫌い、算数嫌い、数学嫌い、でも時刻表見るのは好きなんですよ。
あ、なんか聞きました、
はい
はい、
なので時刻表を見て、はい、自分でこう組んでプラン組んで、こんだけ回れるじゃんとか、はい、こんだけ詰め込めるじゃんって考えるの好きなんですよ、
なるほど、なんで時刻表好きなんですか、はい、どういうところが。
鉄道乗りたいからですね。
それで多分 だからで鉄道が好きだから、
そうですそうですそうです、うん、はい、
数字が好きなのではなくて鉄道が好きだから
ですね、鉄道から入ってます私は、確かに、
う
ん、
なので、こう自分の好きなことっていうものが先で、
うんうんうん、
その自分の好きなことを例えば語るときとか、
はい、
考えるときに、
はい、
ちょっと数字を使ってみるっていうのが、うん、こう苦手な方がこう取り入れるに一番近道かなと、
そうですね、
いうふうに思うんですよ。だからあの多分玉川さんはその時刻表の数字は見れるんですよ、は
い、見れます
見れます、
大丈夫ですね、嫌いじゃないです ね、はい、
なんで、まあ、例えばその好きな食べ物、
はい、
人間だったらありますよね、
はい、
僕はこう麻婆豆腐がとても好きなんですけど、
はい、
玉川さんは好きな食べ物何か、
チーズ、
チーズ、
はい、
そのチーズはどれくらい好きですか、
はい、毎日食べても嫌じゃない、
うんうん、そうそう、
毎食食べても嫌じゃないです、
うん、そうですよね、
はい、
そういう風に伝えてくれると、はい、あすごい好きなんだなっていうのが伝わってくるわけね、うんうんうん、
はい、
そこに例えば、はい、なんかこう数字がより入ってくると、
はい、
おそんなに好きなんだっていうことが伝わってくるかもしれないわけです。
そうですよね、今どうやって数字入れようかなと思っちゃった、ね、
あさすが、うん、例えば僕麻婆豆腐好きなんですけど、
はい、
どれくらい好きかというと、うん、週に 1,2 回は食べます、
はいはいはいはい、はい、
あまりにも好きすぎて大人の麻婆豆腐部を作っちゃったんですね、
はい、
で今部員が50名以上いてかなりの大所帯で、楽しく部活をやっています、
はい、
なんていうふうに言うと、
はい、
ちょっとした ね、
入ってますね、
ちょっとした表現なんだけども、
はいはいはいはい、
結構好きだなそれはっていうことが伝わりやすくなる、
確かに、ね、さっきの私が毎日食べても嫌じゃないですっていうよりも、うん、1日3食、うん、7日間食べ続けても嫌じゃないです、
うん、もう病気ですねそれはね
って言ったぐらいの方が確かに分かりやすいですよね、
そんなにっていう反応になるよね、うん、なるなるな
る、はいはい、
数字ってこうあすごいですねとか、
はい、
あそれってへーっていう言葉を出すような言葉、
うんうんうんうん、
なのでそのさっき計算っていうお話がありましたけど、
はい、
数字イコール計算っていう概念を捨てていただいて、うん、数字イコール言葉、
言葉、
言葉、
はい、あ、うん、表現方法の一つ、
コミュニケーションのツールっていう風に思っていただけると、はいはい、ちょっと苦手意識が少し薄れていくかもしれません。
なるほどね、うん、あの私が息子になんかドリルとかをやらせたいときに、
はい、
毎日ドリルやろうって言うと、うん、やだって言われるんですけど、いい、ね、1枚でいいと、
素晴らしい
1ページでいいから毎日やろう、
うんうん、
って言うとちょっとやりやすくなるじゃないですか。
やりやすくなります、全然違いますよね。
ね、この数字のマジックはありますよね、
うん、ありますあります、だからすごく力のある言葉ですよね。
あ、確かに
数字って、うん、だけどその力を意外とみんなは知らないし、うんうんうん、その力を使わないので、
はい、
ちょっとその言葉として使って数字の力を取り入れてみたらどうっていうのが、まあ、まずお伝えしたいことかな。
なるほど、うん、じゃあその具体的な使い方やその他のその使用例などを後半でぜひ教えてください。この時間は一般社団法人日本ビジネス数学協会代表理事深澤慎太郎さんをお招きして、いかにして数字で遊びながら親しむかというところを伺っております。
はい、
先生
は
数字で遊ぼう、
遊ぼう、ちょっと遊びますか。
はい、数字で遊ぼうのコーナーです。遊べるかな
大丈夫なんですかね、これ遊んでね、
どういうふうにやるんですか。
そうですね、普段からこういつとかどれくらいっていうことを自分の心の中でこう突っ込むと、
はい、
数字ってこう言葉として出てきやすいんですよ。
あ、何か物事を考えるときにじゃあいつやろうかなとか、うん、どれぐらいでやろうかなとかっていうのを数字に置き換える癖をつける、
自分に問いかける、ね、例えばよくあるのがこう、例えばあのちょっとごめんこの仕事なる早でお願いねとか
言う
じゃないですか。
言う、
はい、ね、言うじゃないですか、
はい、
でももしかしたら相手のなる早と自分のなる早違うかもしれない。
はい、
ね、
その通りです、
ね、なので、はい、このなる早っていうちょっと前に我慢していただいて、
はい、
ちょっと待てと、
うん、
そういえばあの時深澤さんが言っていたと、
はい、
どれくらいかを問えと、
はい、
なる早の前にどれくらい、3分ぐらいかな、ごめんこれ3分でできるっていうふうに言ってほしいんです。
なるほど、
うん、これができるとできないで違うんですよ。
違いますね。
違いますね。
はい。
うん、なので
コミュニケーションもよく取れますね。その方がね。
そう、その方がね、お互いにとってハッピーじゃないですか。
絶対そう思います。
うん。なんかこういうのってこうご家庭でも多分できることかなというふうに思うんですよね。例えば、
はははは、
なんだろうな、あのちょっとティッシュなくなってきたらちょっと買い足しといてとかって多分コミュニケーションで当たり前のようにありますよね。
はい。
うん。なんでしょうね。ちょっとなくなってきたらちょっと買い足しといてって。
今それにすら気づかないぐらい当たり前に聞いてた、うん、確かに変な感じですね。
変な感じでしょ、
はい、
でなんかねそれでこう雰囲気で変える人もいるんだけど、
うんうんうん、
ちょっとってどれくらいなんだろうとか、
うんうんうん、
何個ぐらいになったら何個買えばいいんだろうっていう人も世の中にはいるんですね、
はい、はいはいはい、はい、
なのでこう残り2個になったら5個セットを1個買い足しといてねとかって言ってあげると、
なるほどですね、
これが面白いものでですね、一回こう言うとですね、
はい、
もう次回から必ずその通りにやるんだよね。
やります ねそれがルーティンになりますしね、決まりになる。
これね楽ですね。
本当ですね、
うん、いちいち指示しなくていいの。
うわうち早速やりますわ。
ぜひ
うちの旦那さんがコンタクトレンズギリギリになって初めて買っといてって言うんですよいつもなんで残り5個とかになった時にせめて言わないんだと思うんですけど、そう言えばいいんですね、うん、
まさにそこですねまさにそこです。
それ最初から備え、そういうふうに言えばいいんですね。
難しい計算とかするんじゃなくて、はいはい、そういうふうにこう数字とお付き合いしていくと少しずつこうね数字と仲良くなっていく。でなんか本当に必要な時はちょっと頭の中で計算すればいいと、
はいはいはいはい、
で計算も電卓とか使えばいいので、
はい、
も
う
スマホ
いいですか、
スマホとか使えばいいんですよ
いいですか、
いいですいいです。
私ざっくり計算が大好きなんですけど、
おすごいですね、
本当ですか、
素晴らしいです。
そのだって1290何円と3000いくらと5000いくらとって光熱費とか計算するとするじゃないですか、
はい、
払いに行くのに、うん、細かいとこ計算するのめんどくさいから、うん、だいたい3000円と、うん、だいたい4000円とだいたい5000円だから、うん、3、4、7、12000円、
素晴らしい、
うん、で払いに行ってお釣り返ってきたと思って喜ぶっていう、うん、
いいのいいのいいの、それで
いいですか、
全然いいんです。
だって大丈夫ですか、
正確な計算は電卓ちゃんがやりますからね
いいですか、
うん、
そう、それで
電卓ちゃんができることを人間様がやる必要はないと、
なるほど、
はい
はいはい、う
ん、ね、電卓ちゃんができないことを人間がやった方がこ うまく共存できるかなと、
なるほど、
うん、いうふうにもね、今のすごいいいことだと思います。
そうですか、
はい、
そこは別に細かくこだわる必要はない部分ですね、うん、
全然ないですね。
なるほど、うん、
そのままでいてください。
あ、じゃあ逆にちゃんと細かくやった方がいいものももちろんあるわけですよね、
まあ、そうですね、
うんうんうん、
当然ね、例えばなんだろうな、はい、企業の決算発表の時に、
あ、ダメですね、
ざっくりこれぐらいですってわけにいかない
それちょっと困りますね。
困りますね、
えらいことになりますもんね。
まあケースバイケースですけどね、
はいはい、その見極めさえできれば、はい、
そう、
まあ、日常生活においてなら、
うん、
どっちかというとざっくりで OK なものの方が
多いですね。
ですよね、
はい、そうなんですよね。例えば行列で並んでる時も正確にね、例えば何時間何分何秒並ぶかなんて知らなくていいわけですよ
そりゃそうだそりゃそうだ、
大体ね10分ぐらいなのか30分見なきゃいけないのかが分かれば、
はいはいはいはい、
もう大体分かるわけじゃないですか。
そうです ね1分過ぎたけどって誰も言わないですよ ね
そんな人いないよね。
いないですね、
う
ん、
なのでそうざっくりっていうのはすごくいいことだと思います。
なるほど、
うん、
そのざっくりが OK と思うだけで、
うん、
数字に対する嫌悪感が若干薄れれば、
うんうん、
その方がいいですもんね。
そうですね、
うん、
ね、皆さんもそうだったと思うんですけど、こう算数数学の授業ってかつての、はい、なんかこう正確な答えを出さないと罰もらったんですよ。
はい、はいはいはい、そうです ね
正解が10だったら9って書いたら罰だったんですよ。
罰ですね、はい、うん、1足りないって言われて、
ね、
はい、
だけどそういう教育を受けてきちゃったんで、
こう、うんうんうん、
きっちり丁寧に正確に計算しないとなんかこうダメなんでしょっていう、
はい、
こう感覚が刷り込まれてるんです。
そうですね、
私たちには。
なんならこう解き方も正しく解かないと、うん、多分そのプロセスも合ってないと100点もらえないみたいなのもありましたよね。
そう、そういう授業とかそういうテストやってきちゃったんで、
はい、
もうなかなかこうざっくりっていう感覚が身につきにくいんですね、
うんうんうん、
今の現代の人って、
はい、
うん、だけど意外とざっくりで大丈夫なこともたくさんあるんで。
そうか、
はい、数字は言葉、そしてざっくり。
なるほど、
うん、
どちらかというと私はその数字を別のもの言葉に変えて、うん、使うっていうことを仕事の中でやってきたりしたんですけど、うん、その 2.5 キロって私がよく使うパターンなんですけど、
うん、
2.5 キロって言われても大きさとかあんまりピンとこない、
うん、
小型犬1頭ぐらい、
あ、分かりやすいですね、
だとパッと大きさが浮かぶし、うんうん、重さもなんとなく分かるかなっていうので表現する方法を取ったりとかしてたんですけど、うん、逆に数字にすることで分かりやすくなることっていうのがさっきのなるはや、
そうですね、
とか、
うん、
なんだろう、
そこそこ、
あ、そこそこありますねそこそこいい男だよ、
そう、それ
って言われると絶対そうでもないなって思う人とえ、そんなのって期待持つ人と。
そこそこのイケメンってどうやってじゃあ数字で表現しましょう、
数字でそこそこのイケメン、
そこそこのイケメン、
そこそこのイケメン、
うん、
5人いたらまあ2人はイケメンだと思うんじゃないぐらい。
ああ、なるほどね、
はい、
お、素晴らしい素晴らしい素晴らしい、
本当ですか、
ですね、それってあれですよね、だから5対5の合コンやったら、
はい、
その5人の女子の2人ぐらいが
あの子結構いい男、
あの子イケメンよねっていうような、
うん、言うかな
レベルの男の子、はいはい、分かりやすいですね。
あ、よかったよかった、正解。
素晴らしい。
ありですか、ありですか。
ありありありありあり、あ、
そうか、うん、そういうの、ね、
模範解答だと思いますね今ね。
ありがとうございます。
うん、まあ、あとはそこそこのイケメンなんでしょうね、うんうんうん、まあ偏差値で言えば55ですねとかね
低くはないですね。
低くはないよ、うん、
でも、うん、めっちゃ高くもないです
よ
ね。誰が見ても分かるイケてる点数ではない、
うん、まあまあ平均以上ねみたいなでもね、この偏差値でいくつですっていうのって意外と伝わりやすいんですよ、
はい、本当ですね。それって我々の世代だからですよね、
う
ん、
そうそうそう、
偏差値教育だったから、
そう、みんなね通ってきてるから、
逆を取ればいいんだ、
うん、
偏差値教育だった頃のトラウマを逆逆手に取って偏差値で考えれば分かりやすい、
そう、いいか悪いかを伝えるときは偏差値で伝えるっていうのはね結構伝わりやすいからおすすめ
なるほど、
うん、
子供とやり取りしてて、かがトイレ行きたい、
お
どれぐらい我慢できるレベルかとかよくやります、私。
なるほど。
何歩ぐらい歩けそうとか電車一駅乗れそうとか
もう完璧ですよそれ、完璧
これも数字使えてますかね。
使えてます、そういうことです。
はあ、これ面白くなりますね。
そうですよね、
はい、
こういう風に使うと面白くなるんですよ、
はい、
うん、
数字面白くなりました、
うん、あ、よかったです、
間違いなく面白くなりました、はい、だからといって計算を間違わない人間にはなれないかと思いますが、
はい、いいんです、はい、それは楽しく言葉として使いましょう。
すごく気が楽になりました。
あ、よかった、
ありがとう。なんかカウンセリングを受けた気分です今。
あ、そうですか、
はい、
始めようかなそれ。
本当すいません、本来の深澤さんのお仕事はこんなレベルのものじゃないんですよ。もっともっとすごい高次元なレベルのビジネスにいかに生かすかっていう話とかをしていただく方なので、そういう本をちゃんとご紹介しますから後ほど皆さん読んでください深澤さん今日本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。